人間的に焦ることなく、あなたは私の前に静まり、私の言葉をしっかりと求めていきなさい。その言葉が命となり、力となり、助けとなり、勝利と恵みとなると称されます。
この全世界にコロナが許されることによって、この各国における経済状況も厳しくなってきていると主が言えます。もちろんこの影響というのは宗教界にも大きな影響を与えていると主が言えます。
あなた方は私の前に静まり、また私に頼り、私から受け進んでいきなさい。
このような状況の中で、この一つ御言葉にしっかりと立って感謝と賛美を徹底していくようにと主が言えます。
さらに栄光のあるあるは顕著な形になろうと主は恐れます。いろいろな問題困難において私に委ねつつ進んでいきなさい。私はすでに勝利を取っているとともに、さらにこの時代大きく私の計画を開いていくと主は恐れます。そこにポイントがあると主は恐れます。
こういったこの全世界にコロナウイルスの問題が許されることによって、各国のこの経済状況が厳しくなった。さらにその問題というのはこの人々の生活にも非常に深く影響を与えていると主が言います。困難な状況に全世界のこの人々が入る中で、この伝道の時と主が言います。
それではもう一度賛美してまいりましょう。
天皇様、予言の言葉をありがとうございます。特別賛美をありがとうございます。三位御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さん、おはようございます。私たちの教会では献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。今、その71,800円のためにお祈りしたいと思います。天皇様、あなたが豊かな恵みを持って私たちに臨み、霊の祝福を与え、経済の恵みを与えてくださっていることをありがとうございます。その感謝の印として10分の1を教会以外の働きのために捧げます。またあなたが全世界の支配者であられ、また全世界のものは全てあなたのものであることを感謝します。その王であるあなたご自身に信仰の対応として10分の1をあなたに捧げます。どうぞこれを清めて豊かに持ち、あなたのご栄光と御祝福を表してください。あなたが教会に祝福を与え、また私たちに祝福を与え、またその祝福を増し加え、あなたのご栄光を表されることを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。最初に2つお話をするということでですね、やってるんですけど、私はママ市教会で5年間ですね、奉仕をしていて、そして開拓伝道に移ったんですね。で、その時にですね、ちょっと祈ったんですね。これからどうすべきですか。もういろいろ選択肢あるわけで、ママ市教会にそのままいるとか、あるいは教団に入るとか、あるいは完全な開拓をするとかね、そうお祈りしたんですね。 で、そうした時にですね、まあね、お祈りの前に言葉が来たんですね。二つ来て、一つは何かというとね、眠っている者よ、起きよ。自分の足で立ちなさいってね。頭きましたね。この立派な、献身的な大先生に向かってですね、眠っている者を目を覚ますとは何ほどかと。まあ、そういうような状況だったんですね。で、それで、お祈りをしたときに、何かって言いますとですね、完全開拓できなさいと。こういうふうに示されたんですね。具体的にですね。ただ、その時非常に興味深いなと思ったのは、何が興味深いのかというとですね、新井先生ってものすごい人気あるんですよね。そうするとね、ママ氏に言うとね、新井先生の説教の時と私の説教の時は人数がだいぶ違うんですね。10人、20人違う。著名な芸能人も来るときにですね、説教者は誰かって聞いてくるんですよね。で、私っていうと来ない。まあ、そういうような状況だったんですが、興味深かったのはですね、5年目はですね、5分だったんですね。そしてね、使わされていくという、そういうような状況だったんですね。それで、使わされていくときにですね、要するに、人がいるかどうかわかんないわけで、快諾だから。それから、教団に入ってるわけじゃないから、バックはない。で、結局で何かというと、200万円弱の預金がありましたので、200万弱の預金でですね、2年間で自立するっていう、こういう形を想定したんですね。まあ、ともかく、これでいくと。ただし、経済的にはどうなるかわからない状況だったんですね。で、その時に、こういうことが起こったんですね。まばし教会が1年間ね、5万円献金してくださるということだった。まあ、個人的に献金してくださる人もいて、だいたい6万円ぐらい来てたんですね。だからそれが、こちら側の収入になると。こういうような形だったんですね。それとともにですね、某会社の社長さんがですね、私のところに来たんですね。それで、開拓をやるだろうから、経済的に大変だろう、こう言ってきたんですね。で、会社の利益がですね、1ヶ月300万円ぐらいになると。それで、そのうちの10分の1をですね、あなたの教会に捧げたいと。助かった。これで教会が潰れなくて済んだ。私ね、ほっとしたんですね。これでなんとかなったと。経済がアウトになって、潰れずに済んだっていうことですよね。それでね、まあ、人数どのぐらい来るか分かんなかったんだけど、教会始めたんですね。最初に20人。それからどんどん減って、18、16、16、14ってなっていきましたね。で、その辺で落ち着いたんですね。そしたらね、会社の社長さん来ないんですよ。献金どころかね、礼拝に来ない。でね、私ね、ちょっと電話かけなくなっちゃった。もうね、だって30万円って、これは確かなことですとかなんか言うから、頼ってるわけですよ、こっちの方ね。そしてね、もう聞きたくなったんだよ。30万円どうしましたって。でもね、そんなはしたないこと聞けないじゃないですか。そしてね、結局どうなったのかっていうとね、結局来ない。そしたらね、言わないでくれよ。言うから頼っちゃった。そしたら大変な思いになってきたんですよね。そしたらね、主が言われるんですよね。何かっていうとね、経済的に締めるために、自分家はアパートで行こうと思ったんですね。で、2階を買いなさいって言うんですよ。そうすると、お金出さないといけないでしょ。そうそう、2年間で自立するどころじゃなくて、もっと早く干上がっちゃうと。そしたら神様が言われるんですね。岡丸牧師が来て言うんですね。この教会に導かれてると。で、フルサポートでこの教会に導かれてるみたいなこと言うわけですよ。そうするとね、 給料払わないといけないでしょ、私一人分じゃなくて。ちょっと10万、10万だとすると20万でしょ。それだけでもですね、一気にお金なくなるじゃないですか。で、主に聞いたらね、払いって言うから、で、そういうことになったのですよね。そしたらですね、主が言うんですよ。なんて言うのかっていうとね、信仰予算を立てなさい。って言うんですよ。それで実際上その当時20万ちょっと、30万ぐらい、献金が来てたんですね。それが一つ土台になったんですね。そしたらね、50万円献金が来るっていう信仰予算を立てなさいっていう。で、50万円信仰予算立てたんですね。そしたらね、主が言われたんですね。なんて言われたのか、そのうちの10分の1を他教会に献金しなさいって。だって200万弱しかなくて、2、30万しか献金がなくて、そして支出はもうはるかに超えちゃうでしょ。で、他教会の給仕までやれって言うんだから、頭きましたね。絶対数ヶ月でね、この教会は潰れると思いましたね。本当に思ったんですね。でもね、どうせだったら潰れるまでやってやろうと思ってですね、やったんですよね。だからこの教会ね、初めからね、他教会で救助してるんだ。そしたら今に至るまで、足りないことなかったんだ。びっくりいたしましたね。で、皆さんね、経済的なことに対する神様の約束っていうのは、聖書にね、ちりばめられています。そしてね、それにしっかり立つときに、まさにそのように主は働かれます。ですからね、どうぞ皆さんね、神様に期待しつつね、そしてね、神の言葉に立ちつつ対応なされるときに、奇跡を見るということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。これが一つですね。それともう一つはですね、私はまばし教会の牧師だったんですけども、ナンバー2ね、荒井先生の時。で、その前に、福音派の教会に行ってたんですね。で、カリスマ問題があって、結局そこを出ないといけない形になってですね、当初、まばし教会に行ったんですね。で、まあ、行きたかったから。ただ、入会は無理であろうと。こういうふうに感じたんですね。それで、どうしたのかっていうと、どうしてそうだったのかっていうとですね、我々、カリスマ問題に日本のキリスト教会で大騒動を起こしたので、まず受け取らないだろうと感じて、でリーダー的な役割を取っていた人は、ママシ教会に展開を要請したら断れちゃったんですね。当然私も断られるだろうと。こういうふうに思ったんですが、教会に行きたかったので、まず教会に行ったんですね。そしてね、行ってみて帰ろうと思いました。そしたらね、次の週ね、予言の説教するって言ったんですね。で、私はカリスマになったばっかでね、そういうことはよく知らなかったので、ああ、じゃあね、次の週聞いて出ようと思ったんですね。ああ、どうせ受け入れてくれないだろうかな。で、次の週ね、予言の説教を聞いて、ああ、じゃあこれで、さよならかなと思ったんですね。そしたら、来週、威厳の説教をするって言ったんですね。それもよく知らなかったので、ああ、じゃあ聞いてやろうと思ってですね、一瞬待ったんですね。で、威厳の説教を聞いてですね、そしてですね、来週からこういう系統の説教しませんとかなんか、荒井先生おっしゃったんですね。じゃあね、聞いてね、満足していい説教だなと思ってですね。それじゃあね、出ようと思ったんですね。それじゃあね、名残欲しいの。玄関から出て行こうとすると、なんとなくね、引っ張る力を感じるわけですよ。だ出て行こうとして戻って、出て行こうとして戻って、出て行こうとして戻って、出て行こうとして戻って、出て行こうとして戻って、出て行こうとして戻って、そんな感じだったんですね。それ決心してね、じゃあ出て行こうと思って玄関まで行ったんですね。そしたらね、そこね、荒井先生が通った。通った瞬間に私に言ったんですね。 今日の夜の伝道会の司会をやってくださいって。で、私は何でもね、入っていく癖なんですね。で、私ね、はいとかなんか言っちゃったんですよ。で、荒井先生はバーって通り過ぎてって言ったんですね。で、私その瞬間、しまったと思いました。なぜしまったと思ったのかって、私ね、今日で終わりのはずだったんです。もちろん行きたかったんですけどね、受け入れてくれないだろうと思ってましたね。そしたらね、役割を果たすことになっちゃったの。無視して帰っちゃおうかなと思ったんですが、まあ、クリスチャンとしてそんなこともできないと思ってですね。じゃあ、夜の伝道集会の司会をやってですね、そして帰っちゃおうと。こう思ったんですね。で、夜の伝道集会の司会やったんですね。そしたらね、係の人が来て言うんです、私にね。反省会に出てくださいって。で、私ね、入っていく癖があるから、入って行っちゃったんだ。しまったーと思ったんですね。で、私、これ、さよならのつもりだったのに、反省会で出ないといけないと思ってて、じゃあ出て、ね、そのまま行っちゃおうと思ってですね、反省会出たんですね。そしたら、クリスチャンは何度も褒めますから、いい説教でしたとかなんか、いい説教だね、いい司会でしたとかなんか言ってですね、みんな褒めてくださるんですよね。それ斜めに聞きながらですね、さあ出ようと思ったら、来週もやってくださいとかなんか言ってですね、で、来週もやることになっちゃったんですね。で、その時にね、主をあがめました後になってね、私はママ式教会に導かれていたと。御心のトライをも、その時に間違ってたっていうのは断られちゃったから、私も断られるかと思ったで。私はね、逆だったんですね。なぜママ式教会に転換しないって言われちゃったの。具体的にですね。そこが導きだったんですね。で、私そこに、それで移動したんですね。で、マムシ教会の場合ね、私新学生として移動したんですが、自分のところの新学生っていつもいるんですね。マムシ教会の人は優先なんです。他教会優先じゃないんですね。ところがね、その時ね、マムシ教会の新学生、男子の新学生いなかったんです。で、私ね、持ち入れちゃったんですよ。いないから。そしてね、副牧師がね、ちょっといたんですけど、私の2年、3年、4年の時はもういない。そしたらね、私ね、副牧師の役割を果たしちゃったんですね。つまりね、荒井先生のいない時は説教するっていう、とんでもないことになってきたんですね、具体的にですね。そしてね、そのままね、牧師になっちゃった。で、普通のパターンじゃないんですね。そしたらですね、その時、うちの母親が私に言ったんですね。あなたはうまいことやったわね。大教会の副牧師になっちゃったわけだからね。いや、そうじゃなくて、私はそういうふうに導かれて、主の助けを感じたのですね。しかしね、こう、ママ式教会に入る前に、ちょっと大失敗をしてるんですね。間違った選択をした。それは進学校の方から言われたんですね。教会出てったでしょ。教会席ないわけですね。で、ママ氏には断られると最初から思ってるから、まだ入ってないわけですね。そしたらですね、教会席入れろって進学校の方からすごい圧力を受けたんですね。それでリーダーの人がね、関西の方の教会に入ったんですね。で、またね、私入れてくれるって言ったんですね。でもこっち、教会席入れろ入れろって言われて、そしてですね、すごく追い詰められてましたのでね、まあ、とりあえず入れてもらおうかと思ったんですね。そして祈ったらですね、行けとは言わないんですよ、主は。で、祈ったんですね、行けとは言わないんですね。祈ったんですね、行けとは言わないんですね。そこのところ、岡本牧師はね、ちゃんとしてましたね。示されないから入らないって言ってましたね。で、私はね、当然こうなんだろうけど、行けと言われないわけですよね。ただね、話ばっかがどんどん進んじゃったんですね。でこういうことになりました。それは何かっていうとね、日曜日に大阪に来て、そしてね、教会員総会をするから、そこで受け入れるかどうか決めるってことになっちゃったんですね。つまりね、私のために受け入れる教会総会を日曜日にわざわざしてくださるということになっちゃった。で、私はどうせそこだろうと思ったからね、そのつもりで行ったんですけど、もうね、教会に行ったら教会の人たちが言うわけですよ。 なんていうのかというとね、今日から教会員ですね、よろしくお願いしますとかなんか言うわけですよ。でも確認がない。でもまあいいかと思ってね、多分そうだからと思ってですね、やってたんですね。そしたらね、礼拝が始まってね、聖霊に言われたんですよね、ここじゃないで、まんましだったんです。私ね、神様今更言ってくれるなと。だって私の入会のために教会員総会を開くってことになっちゃったじゃないですかね。でみんなも喜んで見てるわけですよね。私の原因でこうなっちゃった。で今更ね、御心でなかったって言えないって。そして物事が全て進んじゃったんですね。それ言われたんですね、教会員総会が始まっちゃってるんですね、あなたはこの教会に、展開したいんですかってね。もうその時点では展開したくない。どうしてそうなのかって真に示されたから。でもね、もうその中じゃね、もしそこで断ったらね、なんていう人だってことないじゃないですかね。私ね、もう負けちゃったんですよね。それでね、あーって言っちゃったんです。それでね、その教会に入ることになったんですね。そしてね、帰りの電車の中で惨憺たる思いでした。何かというとね、御心と違う選択をしてしまった。これは問題起こるぞとこう思ったんですね。そしたらね、異端にその教会がなったわけじゃなくてね、極端になっちゃった、ね、本を読むと人間的な施策にやられるとか、それからね、威厳を語らないと救われてないとか始まったんですね。でそれは妥当ではないから、神学的に言ってね、信じれば救われるわけ でそれに対してちょっとぶつかっていったんですね。そしてね、あ、神学的にちょっとずれてきてるなと、まあ、私から見てね。でそれでね、移動するっていうね、そういう連絡を取りました。そしたらね、あなたの救いに関することだから早く大阪に来なさいって言われてですね、そこに行くことになったんですね。まあそこは予言をいっぱいやってたから、多分ね、予言を通していろいろね、めちゃくちゃ言われるなと思ったんですね。まあ吟味しないといけないからね、具体的にですね。行ったらね、岡本牧師と囲まれて祈られちゃって、予言を通してね、いろいろこの教会出たら大変なことになるとかね、いろいろ言われたんですね。そしてね、悪霊追い出しになっちゃってね、悪霊出てけとかなんか言ってね、でこっちも岡本牧師もね、合わせちゃって一緒に悪霊出てけとかなんか言っててねやってたんですね。でその時思ったんですね、ああこれはね、刈り取りをしちゃってるなって。やっぱり私はね、主の御心でないことを選んだことの刈り取りをしてしまってるなと。御心を選ぶ時に主の計画が開かれますよね。ですからどんどん御心を進んでください。しかしそうでないときはね、はっきりと確認を取るまでしっかりと見ておくということね、重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。それで新年度始まったんですが、そのイスラエルの動画がありますので、それを見たいです。
遅くなってもそれを持て、それは必ず来る、遅れることはないということを我々は受け取りました。そしてリバイバルが起こったということをね、信仰告白をしております。しかしまだね、それが起こってないのですね。で、それに対する神様の働きが本格的に起こってくるんではないか、こういうふうに思います。ね、導きを持ってこの派遣を導いておられたことをありがとうございます。念の御言葉ありがとうございます。さらにお仕分けユダヤ人における働き、さらにその他の歩みをありがとうございます。また個々におけるあなたの働きを感謝します。この時まで守ってください。また最後まで祝福を持ってあなたを導いておられたことをありがとうございます。あなたの皆を称えます、感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。
はい、どうぞお座りください。何か イスラエルに行くと特別な霊の祝福があるみたいですね。我々が感動するのは当たり前ですけども、他教会の牧師とか人、いろんな人たちが行ったことによってすごい感動してるんですよね。で、特別な事柄がそこにあるというふうに感じます。で、チームはですね、これで行かなくなるわけではないので、宣教の道も開かれていますので、ね、宣教チームとともに、祈り込みのチームも行きますので、ね、ちょっと皆さん、行ってください。そこで大きく人生が変わったという人もたくさんいらっしゃいます。で、状況が不可能だという方もいらっしゃると思うんですが、それは自分を見れば不可能かもしれないけれども、神様は可能ですのでね、私も不可能だというふうに当初思ってましたけどもですね、祈り始めたらね、三十数回言ってますよね。一応50回を超えようと、こういうふうに思ってるんですね。そこで素晴らしい体験をしますのでね、どうぞ覚えておいてください。それで、霊的なイスラエルとして、どうぞ私たちはね、この地に生きているのとともに、国籍は天ですから、天のものとしてですね、そしてですね、この地にいろいろ皆さんも、御心がありますのでね、それを神様の御心を全うするっていう、天から使わされて飯を全うするっていうことをね、覚えておいていただきたいと。こういうふうに思います。それで、コロゴスペルのやつがあるかな。はい。せっかく座ったのに。三味の働きに霊的な動きが起こり始めてます。一つは心に触れてね、癒されるとか、解放されるとか、感動を受けるとか、それ自体が霊的な素晴らしい動きなんですが、救いに至るとか、いろいろな動きが起こっていて、顕著な動きが起こってきています。で、私はですね、当然それが起こってくると思ってました。で時代、具体的にそれが開かれてきているということを覚えですね。どうぞ賛美の働きのためお祈りください。12月24日ですから、中止にならないように祈っていただけたらいいと思います。それで、あれのやつあります？ 26 世紀のやつ。はいはい。すぐ出せる？
今から約470年前の室町時代後期、
それでね、癒しがいろんなところで起こってきてます。手紙いただいたりなんかね、今までそんな手紙いただくこともあんまりなかったんですが、具体的にこの霊の力がね、強まってきてるということをね、覚えておいてください。また私のために祈ってくださった方がいらっしゃると思うんですけど、主を崇めたことがありました。それはですね、北陸政界に行く前にぎっくり腰になったんですね。それを皆さんに言ったんですが、祈ってくださった方がいらっしゃると思うんですけど、でこれはまずいと思ったんですね。それは何かって言った次の日から私はですね、東京から長野経由で小松まで、金沢か、自動車で行き、それから金沢から、また柏崎とか新潟まで自動車に行き、新潟から六日町とか長岡に自動車に行き、そして帰る予定だったんですね。で、その時思ったんですね。ぎっくり腰でしょ？自動車に乗るわけじゃないですか。しかも乗りっぱなしですからね。 しかも日本ね、横断みたいなもんね。これはね、自殺行為だなと思ったんですね。で、祈りました。で、皆さんも祈ってくださったことを感謝します。全く痛くなかった。全く何にもなかった。帰ってね、良くなっちゃいましたね。その時一つ感じたのはですね、祈りを通しての神の力と、もう一つ感じたのはですね、何か祈ってくださっている方がいらっしゃったなっていう、その取りなしの祈りですよね。で、神様はね、具体的にこう働いてくださっているので感謝したいと、こういうふうに思います。それで今、なんだっけ、パールキンソン病なんですね。不治の病で、パールキンソン病だけだったらいいんですが、いろんなのを組み合わさっちゃってですね、病の総合デパートみたいになってるわけですね。具体的にね。だからあっちこっち痛くて、あっちこっち痺れてて、あっちこっち大変だっていう、そういう状況なんですね。で、まあ、祈ってくださってる方、ありがとうございます。ただ、そういう病気に関する事柄は、だいぶ経験してるわけですね。例えば私の息子の、脳障害で生まれて治らないって言われた脳障害、それから私の妻のね、治らないっていううつですね。それとともに私が死ぬって言われた、慢性腎臓と胃潰瘍とね、もうその後30年間病院に一回も行かなかった癒しが起こったんですね。でそういう癒しが起こってるんですね。で、今祈ってます。で、祈った時に二通りのことが起こってくる。一つはですね、この病気のままで主の栄光を表すか、聖書的にそうですからね。もう一つは治っちゃう。で、祈った時にですね、私は個人的に治るって言われたんですね、具体的にね。ですから今その信仰の悩みに入っております。またその中でですね、ちょっとやらないといけないことがあるなっていうことを感じたんですね。私ね、ちょっと思ったんですね、御声とかね、公文人はね、じゃかじゃか原稿を私に言ってくる。ところがね、病気のあとやるでしょ、できないんですよ、能力がね。私ね、前ね、あれスーパーマンだったと思うんだよね。あれやったこと自体が普通じゃなかったと思ったんですね。ただその時にちょっと言われたのは、何を言われたのかっていうとですね、これからやんないといけないことがいくつもある。具体的にね。それで、新聞も原稿も書けって言われたから、書いたんだ。もうね、こう揺れながら。先生なんて私がね、字書けると思ってない。もう、指大変でしょうって、こういう感じね。字書いたんだ、字書いたんだ。そしたらね、こう祈りつつやったんですよね。できたんですよね、具体的にね。で、その時感じたのは、主の助けがあるならばできる。それでね、一つ書かないといけないことがあったんですよね。構成がはっきりしてきたんですね。それは御声に聞き従うっていうのをね、第一章第二章書いてるんですが、第三章書けっていう、これはもう20〜30年来の神様からの示しですよね。まあ、それは無理かなと思ってね、ちょっと手を挙げたんですがね、俺が書けるなと思ってですね。そしたら構成に関してね、主の方から来てですね、何が来てなのかというとですね、こういう構成にしなさいってきたんですね。1、2、3と並べるんじゃなくて、3を一つの本として、聞き従いと感謝を中心にね、書いて、その1、2の内容を入れつつ書くっていうね、そうしなさいって言われたんですね。あ、これは主の御心だなと思って、そうすることにしました。それで、まあ、これからいろいろやんないといけないので、それに対する対応っていうことをね、 要するに治っちゃって行っちゃうというふうに思いますし、よろよろしながら行くってことはないだろうと思いますし、まあ、よろよろしながら行くならばそれもそれの栄光だからいいかなと思うんですが、なんかいろんな事柄がね動き始めているので、その信仰の対応を取るようにね主が語っておられると、こういうことを思います。でどうぞ皆さんもね、いろいろ困難が起こってくるかもしれませんが、しかし困難っていうのはですね、神様の栄光の現れの機会ですから、多様な人にしてください。いろんな素晴らしい体験を今までしてるでしょうけども、本当の体験っていうのはですね、困難の中を通しての主の素晴らしさっていうのをね見ていきますので、どうぞ見ていてください。恐れることのないように。でその時にですね、ちょっと時間になっちゃったね。一つ重要なことがあるんですね。それは何かっていうとね、いろんな心配とか問題があるときに、恐れとか心配を中心に見ない。こうなりますとね、クリスチャンとしての歩みがね、壁にぶち当たります。じゃあどうしたらいいのかっていうとね、信仰を中心に見ると。これが一つポイントなんですね。で信仰を中心に見るって言ったときに誤解が生じます。私は教会生活を送っている中でですね、信仰を強めなさいとかね、信仰を働かせなさいとかね、しょっちゅう言われてました。で信仰を強めよう、信仰を働かせようと、こういうふうに思ったんですね。ところがね、私が聞いた範囲ではね、その具体的な内容に関して私がね言われてなかったんですよね。でそうするとね、信仰を働かせようっていうのはどういうことかっていう詳しい説明がないわけですよ。で自分なりに考えたんですね。信じる度合いを強くする、私が信仰を強めるっていうのはそういう意味でした。例えばこの人が癒されるっていうふうに私が3で信じたら、信仰を強めるっていうのは5か7か10まで持っていくと。つまり信じる度合いを強めると、困難の解決があるっていうことをですね、私は10で言うなら3ぐらい信じてたとすれば、それは7ぐらいに信じると、ね、こういうことだと思ったんですね。で問題はね、それが完全に誤ってるってことです。皆さんもそういう誤解をしている人もいると思うんですが、信じる度合いを強くするんじゃないんです。信仰の働きっていうのはですね、実はね、疑いがあっていいんです。つまり疑いはね、あるんです。ピーターパンがね、影がなかったでしょ。あれは影がないんです。本当にないんですね。でも我々には影があるんです。私たちはね、罪人であるから、私たちが何かを信じるときに、信じるんですよね。例えば、ベニ君が癒されたときね、見事な癒しが起こりました。奇跡が起こったね。国立大学の、国立の先生がね、びっくりしてました。癒されたのね。私は信じたのです。じゃあ、信じきってたのかっていうとね、ものすごい疑いがありましたね。具体的にですね。いろんな問題に、打ち当たるとき解決するってよく信じます。しかしね、じゃあ疑いがないかっていうとね、あるのですね。疑い言わないだけです。言っちゃダメね、言っちゃダメね、言葉に力を持っちゃうから。具体的にね、じゃあどうするかっていうとですね、神の言葉に信頼することに決めるのです。意思、感情じゃないんです。信じる度合いが信仰ではないんです。で、この信じる度合いの信仰っていうのはね、これはね、非常に不安定なもんです。そして、どういうものかって、ある時はね、9ぐらいになっていたり、ある時は1になったりする。そして、神様はそれを信仰とは言ってません。信仰は、言葉に対する信頼なのです。 これなんですね。じゃあ私はですね、私の病気が癒されたってどうして癒されたっていうのは何だっけ、なパーキンソン病、覚えることに治っちゃうかも。じゃあどうして信じてるのかっていうとですね、打ち傷によって癒されたっていう言葉を私は受け取ってるのです。打ち傷によって癒されたっていう言葉ですね。そしてどういうことかっていうとね、言葉を信じてるんです。例えば経済的に大変になるっていうことはね、言われてます、社会でね。でもね、我々大丈夫です。どうして大丈夫なのかっていうとね、世の情勢を見てないのか、経済の動きを見てないのか、このねコロナの大騒動を見てないのかっていうかもしれません。見てます。でもね、信仰っていうのは神の言葉に信頼することなんですね。で、詩に書いてあるんですね、主を恐れる者は乏しいことがない、こう書いてある。神の国と義と求めるものは、それに加えて全てのものを与えられるって書いてある。で、問題はね、それに信頼することなんです。いいですか？私はそれに対してですね、20% の信頼があったとしても、意思でそこに立つんです。たとえ 80% 疑っていようとも、意思でそれに立つのです。で、意思でその歩みをするのです。これが信仰です。つまり意志の問題です。意志の問題、それに立つときに主の栄光が表されるということね、覚えておいてください。フィリピンでね、クルセダーが行われたときに奇跡癒しの集会って変わられちゃったんです。やったことないと、ね、とんでもないことになるぞと思ったんですね。で、聞いたんです、主に。で、やれって言ったんですね。赤っ端に書くつもりでやりました。技が起こってくるものでは考えもしませんでした。まあ少し 10% ぐらいの思いあったけどね。そしたらね、それは信仰の歩みでしたから、神の言葉に対して私はそこに立つと決断し、それに従ったので技が起こったので、新聞に出るほどのね、たくさんの奇跡がそこで起こってきました。で、皆さんね、神の言葉は真実なのです。皆さんはその神の言葉の現実をね、困難の中で見るのです。どうぞ皆さんね、恐れとか、それから焦りとか、そういうものに振り回されてはなりません。どこに立つのかっていうと、神の言葉に立つですね。たくさんの奇跡を見ていきます。そしてね、クリスチャンは世に勝ってるの でこの中にいるクリスチャンの人ね、まあ、みんなクリスチャンだろうと思うけど、みんな勝ってるんですね。で、その勝利を見ていくでしょう。で、問題はね、この時代ね、自分の問題にアクセスするんじゃなくて、自分の問題はね、勝利を見ます、奇跡を見ます。ちゃんと対応をしっかりすればいいですか。感情に振り回さなければ、恐れとか思い煩いに振り回さなければ、そしてそれはもう常にあるものだと思ってください。そうではなくて、それがありつつ神の言葉に立つのです。どこを持って、意思を持って、感情を持つと振り回されます。いいですか。そして神の言葉に従って進むときに、神の勝利が現れます。で、皆さんそれを見るだけではなくて、問題はノンクリスチャンの方々ですよね。大変な時代になってきます。クリスチャンに神様の勝利が現れるんですが、ノンクリスチャンにはいろんな問題が起こってくるということをね、覚えつつ、そちらを助ける、そちらに対して神がいかに確かな土台であり愛しておられるかということを伝えるということはね、重要な意味を持っているということを覚えておいてください。お祈りします。天皇さん、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。何かやり直しをしようと思っている方がいらっしゃるんですが、このやり直しということを主は考えておられません。そこから主の御心の道をはっきりと捉えるように、そして進んでいくように主は語っています。その中で主の素晴らしい技が始まります。賜物があってですね、隠れているんですが、主がそれを用いようとしている方がいらっしゃいます。祈りなさい。 ですね、信仰の歩みを成しなさい。その中で神様は豊かにその働きを表してくださいます。天のさん、どうぞ豊かに導いてください。何か言われたことがあって、ずっとそれを抱えている方がいらっしゃいます。そこに信仰の対応を取ってないからです。その事柄に関して感謝をし、罪があったら悔い改め、主の御心がなされるように祈ってきなさい。すべてが益となってきます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。天のさん、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放をもらってください。イエスキリストの御名をやって命ず、お一人お一人の体と精神から病の霊を去れ。キリストの皆によって命ず、お一人お一人の体と精神から病を去れ。イエスキリストの皆によってお一人お一人の体と精神命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。歯ぐきがちょっと悪かった方が癒されました。蓄膿の悪かった方が癒されました。目が染みて痛む方が癒されました。イエスキリストの皆によってお一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、とこしえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。報告をいたします。中部聖会がありますのでお祈りください。教会感謝会は28日です。心ご布施が12月24日にあります。お二人の方は洗礼を受けられました。リバイバルナイトが11月21日にあります。感謝の選手を4時半より始めます。はい、礼拝後の各クラスは順次再開します。何かありますかね。はい、ないね。はい、なければこれで終わります。どうもありがとうございました。